聖書を朗読いたします。今日はネヘミヤ記2章1節から10節です。アルシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は、天の神に祈ってから、王に答えた。王様、もしもよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダのうち、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか、私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで、彼らが私を取らせるようにしてください。また、王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らにも手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人、サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求めて人がやってきたからである。以上です。
おはようございます。一言お祈りをして、メッセージを、御言葉を見たいと思います。ご在天の父なる神様、今日の一日を感謝いたします。この朝を感謝いたします。私たちがこの場所にいることは、あなたからの、ご啓発であることを感謝いたします。主よ、私たちの心には今、誰にも打ち明けることができないような悩み、また辛さがあります。あるでしょう。でもそのような辛さ、悲しさをあなたはご存知です。私たちの周りのものが知っていなくてもあなたがご存知です。私たちと共にいてくださって、慰め、絶えず慰め、絶えず私たちに希望を与えてくださることを感謝いたします。今日の詩篇の23編にもあったように、私たちがたとえ死の谷の影を歩むことがあっても、災いを恐れることがありません。あなたが私たちの慰めの杖でありますからです。感謝いたします。私たちの魂の羊飼い、イエス様、あなたを褒めたたえます。感謝して届けよ様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、あなたがですね、あなたよりも身分の高い人の前で何かをお願いした時のことを思い出してみてください。皆さんですね、あなたが、あなたよりもちょっと身分の高い人の前で何かをお願いした時のことを思い出してください。例えばですね、学生であれば大学教授にタームペーパーの締め切り日を伸ばしてもらうように、延長してもらうように願った時。また、仕事場のボスに休日願い、または給料のアップを願ったとき。またですね、子供の頃、お父さんとお母さんに高価なものをおねだりしたとき。皆さん、その時の心の心境はどういうもんでしょうか。 ちょっと考えてみてください。どんな心境だったでしょうか。それをする寸前のあなたの心境は不安と緊張で溢れていたんではないでしょうか。もうドキドキドキドキドキしてたまんなかったんじゃないでしょうか。今日の聖書の箇所でですね、ネヘミヤは不安と緊張の中で王の前に出てきているんです。皆さんの時、その例えばタウンペーパーとかですね、それはもしかしてそれはあなたがずっと怠けていたから延長してもらわなかったかかもしれません。またそのボスがですね、ボスにですね、給料アップとか休日願いするのもちょっと自分勝手な思いがもしかしたらあったかもしれません。しかしですね、ここでネヘミヤはそういう自分の勝手な思いではなくて神様の御心を行うためにこのところに出てきてるんです。神様の御心、この神様からのこのエルサレムの城壁を再建するためのそのメシを得ている、そのメシを持ってこの王の前に緊張と不安の中にあって出てきているんです。先週のメッセージの最後のところでネヘミヤが成功させてくださいと主なる神に祈ったっていうことを学んだのを覚えているでしょうか。一章の11節に幸いを見せてください、幸いを見せてくださいとネヘミヤが祈っていたところがあると思います。その幸いを見せてという言葉は実は成功させてくださいと祈っていたんですね。そしてこれはですね、でもネヘミヤは不安と緊張の中にありながらもこの万能なるすべてのことを行ってくださるその主に大いなる期待を寄せていたことを表しています。緊張がありました、不安がありました、どういうふうになるかわからないけども、でも心の中にネヘミヤは神様が絶対に成功させてくださるんだっていう大きな期待を寄せていたんです。今日のですね、2章の中で最も大切な言葉とは何でしょうか。最も大切な言葉というのは8節にある言葉です。8節の最後にある言葉なんです。8節の最後に何て書いてありますか。私の神の恵みの御手が私の上にあったので。今日のタイトルにもあるんですけども、この言葉がこの2章の今日の聖書の箇所の中で一番大切な言葉です。なんででしょうか。これから見ていきたいと思うんですね。なんで神の恵みの御手があったっていうこの言葉が大切なんでしょうか。それはですね、ここに書かれているこの2章の1節から10節に書かれている事柄がすべて神の御業によって行われたことで、決して人間の力ではないからなんです。ネヘミヤの努力ではないんです。神様の御手があったからすべてのものが行われたんです。それではですね、今日は神のこの恵みの御手がネヘミヤの上に一体どのような面で現れたんでしょうか。この恵みの神様の御手がネヘミヤのどのような面に現れたんでしょうか。今日はですね、三つのことを見てみたいと思います。皆さん、今日のアウトライン、この緑のがありますけども、これを見ながら聞いていただくといいかもしれません。まずはじめにですね、主の神の御手の恵みはネヘミヤの顔つきに現れました。ちょっと一節と二節をまず見てみたいと思います。読んでみたいと思います。二章の一節と二節。アルタシャスタ王の第20年の二三の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王の前に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。そのとき王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。まずはじめにここでですね、注目したいところは、 2章の一節で、二三の月っていう言葉が出てくるんですね。二三の月っていうのは何でしょうか。この二三の月っていうのは、今で言う3月、4月、そのぐらいを表しています。そしてですね、ちょっと前に戻るんですけども、一章の一節を見てください。一章の一節に、第20年のキスレオの月っていう言葉が書いてあるんですね。このキスレイの月っていうのは、じゃあ、今で言うどのぐらいの月かというと、12月、または1月を表しています。そうするとですね、この一章と二章の間に、少なくても3ヶ月が経過したことがわかるんです。この一章と二節の間に、3ヶ月が少なくとも経過してるんです。これはですね、先週も言ったんですけども、ネヘミヤはこれから王にこの許可を求める前に、最低3ヶ月間、主なる神にお祈りをしました。ですからこのことっていうのは、ネヘミヤが昨日気がついて、さあ王にこのお願いをしよう、ふと考えて言ったことじゃないんです。最低3ヶ月間このことを祈ったんです。祈りに祈って3ヶ月間最低祈りました。ですからこれから行われるこの行動が、お祈りに支えられた行動であるということがわかるんです。皆さん、私たちがですね、日頃決断すること、大切なことを決断しますね、また行動することは、お祈りに支えられているでしょうか。私たちはお祈りもしないで、さあやってしまおう、やろう、早とちりにしてしまうことがないでしょうか。ネヘミヤを見習ってください。ネヘミヤは3ヶ月間少なくても祈りました。私たちの行動、私たちの決断がお祈りによって支えられているかということを、私たちはここで学ぶ必要があります。さて、ちょっと進みますけども、王の前に酒が出たっていうふうに書かれています。王の前にお酒が出たっていうことは、これは祝宴で お酒が出されたという意味です。祝宴なんですね。喜びの場なんです。そして検釈官であるネヘミヤは、王がそのお酒を飲む前にそれを取り、毒がないか調べ、再びそれを王の前に差し出しました。しかしですね、ネヘミヤの顔はしおれていたんです。しおれていたんです。すなわちですね、喜びの場であるはずの祝宴で悲しい顔をしていたんです。皆さんもどっかのパーティーとかに行って、もしあなたがちょっと沈んだ顔してたら、そのパーティーの雰囲気が壊れちゃうんじゃないですか？と思うんですね。でもですね、ここでもっと重大なことなんです、これは。検釈官ですよ。王の検釈官ともなるものが、祝宴の雰囲気を自分のことで壊してしまって、果たして許されるでしょうか？私たちが行って、どっかのパーティーに行って、暗い顔してるわけじゃないんです。それとは違うんです。検釈官とあるものは、そのムードを高めなくちゃいけないんです。高めるべきなんです。でも、自分のことで顔が沈んでいたんです。そんなことで許されるでしょうか。しかしですね、結果は、その全く逆で、かえって、王の関心を買うことになります。二節を見てください。王は言いました。あなたは病気でもないのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているんですか？しているのか？きっと心に悲しみがあるに違いない。なぜ状況がネヘミヤにとって悪い方向ではなくて、良い方向に進んでいったんでしょうか？なぜだと思いますか？その答えは、彼の上に恵みの御手があったからです。恵みの御手があったから、普通だったら悪い方向に進んで怒られて、もしかしたら検察官っていうことも、ポジションからも追われてしまうような、そういう状態になったにもかかわらず、それが反対に良い方向に進んだんです。それは恵みの御手がネヘミヤの上にあったからです。皆さん、あなたはですね、 神が物事を成功させるためにあなたの顔の表情さえも変えられることを信じていますか？あなたが今持っている顔の表情さえも神様は用いるんです。用いて神様の物事を行うために成功させるために用いてくださるんです。素晴らしいと思いませんか？マタイの福音書10章30節、マタイの福音書10章30節にも、またあなた方の髪の毛の数さえも皆数えられていますっていうふうにイエス様は言ってるんです。誰に数えられているんですか？神様に数えられているんです。神様によって私たちは知られているんです。私たち以上に神様は私たちのことを知っておられるんです。ですから私たちの顔の表情、私たちが気にも留めないようなことも神様は用いて成功させてくださるんです。このようにまず第一にネヘミヤの顔の表情に神の御手がありました。さあ、自分の悲しい顔つきからですね、意外にも会話の焦点がですね、自分に向けられたことを悟ったネヘミヤは、ここで心の内を王様に打ち明けます。自分の方に、神様の恵みの御手によってですね、会話の焦点が自分に向けられたんです。このチャンスを逃してはいけません。さあ、これからネヘミヤは自分の心を王様に打ち明けます。しかしですね、その前に2章の最後のところを見てください。あ、すみません、2節の最後のところで何て書いてありますか？私はひどく恐れてって書いてあるんです。私はひどく恐れて。これですね、皆さん、本当に書いてあるんですよ。この原文のヘブル語を見ても、ネヘミヤはたくさん大変恐れたって書いてあるんです。ですから、ここでネヘミヤはただ単に恐れたんじゃなくて、非常に恐れたんです。なんで恐れる必要があったんでしょうか？見てください。考えてみてください。自分の願いを知っていただく最高のチャンスなんですよ。最高の絶好の機会が現れているのに、なぜそれほどまでに恐れる必要があったんでしょうか？なんでしょう？皆さん、先週のメッセージでですね、エズラ記の4章12節から24節に短く触れたのを覚えているでしょうか？このネヘミヤ記の前の記ですね、エズラ記4章12節と24節に触れました。この箇所にはですね、何が書いてあったかと言いますと、エルサレムの城壁の修復計画がペルシャ王国への利益、損害を懸念する反対者たちの手によって、主の宮の工事とともに武力を持って強制的に中止させられたと書いてあるんです。そうなんですね。で、それを命令したのは、実はこの王様、アルタシタ王自身なんです。彼が自分でお触れを出して、主の宮の工事、そして城壁の工事をやめさせたんです。ですから、そしてネヘミヤ今ここで同じ王様の前で、城壁再建のため出かけるお願いをしようとしてるんです。しようとしてるんです。ですから恐れてるんです。しかしですね、皆さん、ここでまた恵みの御手はネヘミヤの顔つきだけでなくて、さらに彼の言葉にも現れました。神様の御手の御手は、恵みの御手は彼の顔つきだけじゃなくて、これから言葉にも現れるんです。4節と5節を見てください。4節と5節の中でですね、ここにある王とネヘミヤの会話が書かれているんですけども、この王とネヘミヤの会話の中で注目すべきことが2つあります。2つ書いてあります。注目すべきことが。何でしょうか？一つはですね、4節見てください。ネヘミヤがですね、王様、あなたは何を願うのか、4節に書いてありますね。 何を願うのかっていうふうに王の前に質問に答える前に何をしましたか。天の神に祈ったんです。何をする前に、まず何もする前に、答える前にまずそこで天の神様にお祈りしたんです。結果を主に委ねているんです。何もする前にまずイエス様、神様、この会話を、王との会話を導いてください。結果がどうであってもあなたに委ねます。委ねたんです。まずそれが大事です。二つ目は何でしょうか。二つ目はですね、ネヘミヤが王に対する応答の中で使った言葉、そして使わなかった言葉なんです。もう一回言いますね。二つ目はネヘミヤがこれから王に対する答える中で使った言葉、そして使わなかった言葉なんです。まず使わなかった言葉を見てみたいと思うんです。五節を見てください。五節でどういうふうにネヘミヤは答えてますか。王様、よろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。真ん中のところを見てください。ユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってください。ここでネヘミヤはエルサレム、または城壁という言葉を意図的に使っていないんです。意図的に使ってないんです。エルサレムという言葉もできました。城壁という言葉も言えることができたと思うんです。でもここであえてネヘミヤは先祖、ユダにある先祖の墓のある町っていうふうに言ってるんです。なぜでしょうか。なぜだと思いますか。修復計画を武力で鎮圧した記憶がまだ生々しい中で、これらのエルサレム、また城壁というこれらの言葉は王を不愉快にさせ、旅の許可を得るどころか、最悪の場合検釈官としての地位を追われてしまって、二度と王の前に出られなくなったかもしれないんです。言ってしまったら。そうなんですね。ですからここでそれが言わなかった、言葉に出さなかった言葉なんです。でもそれを今言ったように、私の先祖の墓のある町という、そういうふうに言うことで、ネヘミヤがこのお願いを政治的動機から願っているのではなくて、先祖を敬うという人間であれば誰もが持っている思いであるということを王に知ってもらうことができたんです。政治的なことではなくて、先祖を敬う、私の先祖のお墓の町が崩れてるんでと言えば、王様も情けがありますね。あ、そうなのかって思うと思うんですね。そうなんですね。その結果、六節見てください。王はネヘミヤを、何て書いてありますか。心よく送り出してくださった。ただ単に送り出したんじゃなくて、心よく送り出したんです。この六節にもですね、王妃もそばに座っていましたって書いてあります。王妃もそばに座っていたってことは、多分このネヘミヤがこのお願いをしたときに、このいっぱい人がいるんじゃなくて、もっと個人的な交わりの中で王妃も座っていた。そして王妃が多分ネヘミヤのことに好感を持っていた。ですから王妃もそのことを良いとした。そういうふうに察することができるんですね。ですから王妃もネヘミヤの味方であった、好感を持っていたってことがわかります。またここでネヘミヤはただ単に、私は行きますよ、いつ帰ってくるかわかりません、そういうふうに言ったんじゃないんですね。6節見てください。旅はどのぐらいかかるのかっていう、その王の質問に対して、その期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくださったっていうふうに書いてあるんです。皆さん、あなたは今までにですね、ちょっと考えてみてください。言葉巧みに誰かを説得しようとしたことがありますか。今まであなたは言葉巧みに誰かを 自分の力で説得しようとしたことがありますか？そしてその結果が裏目に出たことがありませんか？あ、自分で努力して、あ、こう、いや、あの、巧みに解き伏せようと思って、それが裏目に出たことがありませんか？面接など大変なミーティングを前にして自分の力に頼っていませんでしたか？またそういう大切なミーティングの前に祈ることを忘れてはいませんでしたか？主なる神様はですね、あなたの口から出る言葉一つ一つを制することがおできになる方であるということをあなたはご存知ですか？あなたの口から出る言葉を制することができるお方であるんです。そのことをご存知ですか？ネヘミヤがに神様がされたように、この主なる神は言葉の上で必要な知恵を必要な時にあなたに与えることがおできになる方であることをご存知ですか？イエス様もですね、マタイの福音書10章18節20節でこのように言ってるんです。マタイの福音書10章18節20節でイエス様は弟子たちに語っています。またあなたは私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それらは、そしてそれは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。次ですね。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちに会って話されるあなた方の父の御霊だからです。父の御霊が私たちのうちに会って話してくださる。そういうふうに書いてあるんです。でも皆さん、ここでこういうふうに思っている方がいるかもしれません。お、神様、私が話すんじゃなくて御霊が話してくださるんだから出たとこ勝負でいいんだ。その時に話すべきことは与えられる。そういうふうにもしかしたら今考えているかもしれません。でも皆さん、ネヘミヤは何をしましたか？ネヘミヤは祈りました。3ヶ月祈りました。最低でも。彼はただ出てって、あ、神様が助けてくださる。言葉を与えてくださる。出たとこ勝負でいい。そういうふうには言ってないんです。祈ったんです。祈って、日々の祈りによって、神様の御心を知ろうとしたんです。私たちも同じですよ、皆さん。ネヘミヤのように、日々の祈りが大切なんです。日々の祈りになって、の中にあって、神様の御心が何であるかということを知る必要が必要なんです。祈りは大切だ。あ、祈りは大変だ。祈りは力がいる。当たり前です。そうなんです。祈りは大変なんです。でも祈らなかったら、神様の御心はわかりません。ですから私たちは、日々祈って、神様の御心がどこにあるのかということを、求める必要があります。さあ、エルサレムにも行ってもいいっていう王の許可を受けることができました。許可を受ける難問を突破しました。でもですね、皆さん、ネヘミヤはこの、難問を突破したものの、まだ具体的な事柄が前に立ちはだかっているんです。王様がいいって言ったけども、それが終わりじゃないんです。具体的なことが前に立ちはだかっているんです。しかし、恵みの御手は、様々な、これからですね、ネヘミヤが、これから、直面する様々な状況の中で、ネヘミヤを導きました。これが三つのポイント、三番目のポイントです。状況の中で、神様の恵みがまたもや、ネヘミヤを導いたんです。どのように導きましたか?七節を見てください。七節で、もしも王様が良ければ、川向こうの総督たちの絵の手紙を私に賜り、私がユダに行くまで、彼らが私を通らせるようにしてください。そういうふうに、ネヘミヤは、王様にお願いしたんです。城壁再建のためにですね、まず、エルサレムに行かなくちゃいけないんです。 王様のところに留まっててもしょうがないんです。エルサレムにこれから行かなくちゃならないんです。しかし皆さん、これは、じゃあ、ただ行けばいいじゃないか、という簡単なものではないんです。ただ行けばいいじゃないか、そうじゃないんです。そういうもんじゃなくて、旅の道のりの中で、各地方を管理している総督たちがいたんです。で、この総督たちから通過許可を得なければなりませんでした。でもですね、その中には悪い総督たちもいたんです。自分が掟だと言って、その地方を牛耳っていた者もいたはずです。そういうところに行ってネヘミヤは通らせてくださいと言わなくちゃいけなかったんです。大変なことだったんです。ですから、手紙が必要だったんです。王様からの。また、でもですね、9節を見てください。9節を見ますと、なんて書いてありますか？最後のところに。それに王は、将校たちと騎兵を私につけてくださった。このように王様は、その手紙を、通過許可を、受理する手紙だけじゃなくて、護衛を、ネヘミヤにつけてくださったんです。ボディーガードをつけてくださったんです。それだけ大変なエルサレムに行くってことは、とても難問だったんです。でも、そのように、境遇を主の御手が導いてくださいました。さらにですね、8節を見てください。8節で何て書いてありますか？また、王に属する御縁の番人、アサフの手紙も賜ってください。そして、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁をと私が入る家のために彼が木材を私に与えるようにしてください、そういうお願いもしたんです。ネヘミヤですね、エルサレムに無事にたどり着いたとしてもですね、再建に必要な材木がなかったら何もならないんです。意味がないんです。言っても材木が必要なんです。ですからここでネヘミヤは材木も与えてください願いました。そしてこのアサフっていう人が王の御縁の番人であるってことをネヘミヤは前もって調べていたんです。調べてこのアサフっていう人に与えてください、材木をくださいっていう許可を与えてください、出してくださいっていうことを王にお願いしているんです。皆さん、アサフっていう言葉はですね、ヘブル語で集めるという意味を持っているんです。集めるという意味を。これも偶然じゃないと思うんです。神様が集めてくださる。材木、集めてくださる。そういう意味なんですね。ですから、アサフっていう人が、そういう材木の番人であったってことも、それは偶然じゃないんです。それも神様が、主の御手によって、備えてくださったんです。皆さん、ここで、ネヘミヤですね、ちょっともう一つ、注目したいことはですね、ネヘミヤはこういうようなお願いをですね、王様が、尋ねる前から、王様にここでしてるんです。王様は別にここで、こういうものが必要か、材木が必要か、手紙が必要か、っていうことを、まず、尋ねていないんです。その前から王様に、じゃあ、お願いします、っていうふうに、ネヘミヤはここで言ってるんです。大胆だと思いませんか？でも皆さん、ここがキーなんです。ネヘミヤは神様がこのことをですね、成功させてくださるっていうこの期待を持っていたってことを見ましたよね。ここでその期待が自信に変わってるんです。自信に変わってるんです。神様が絶対にしてくださるっていうその自信。それが自分から出てくる自信じゃなくて、神様の中にある自信に変わっているんです。期待から自信へとここで変わって大胆さを持って、王が尋ねる前から答えるような形で、求めるような形で出ているんです。しかしですね、皆さん、10節を見てください。10節を最後に見たいと思うんですけども、10節を読むと、物事すべてがネヘミヤの願った通りに進んだわけではないんです。見てください、10節を。10節でお読みますと、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の 利益を求める人がやってきたからである。って書いてあるんです。恵みの御手が、ここで、ネヘミヤから去ってしまったんでしょうか。9節までは恵みの御手があったのに、10節になって、ね、恵みの御手はどっかに行っちゃったんでしょうか。そうじゃないんですね。恵みの御手っていう言葉は、直訳、ヘブル語で直訳すると、神の良き手、神の良い手っていう意味なんです。これはどういう意味な、どういうことを私たちに教えているんでしょうか。これはですね、様々な境遇にある私たちに、神が良くしてくださるという意味なんです。ネヘミヤの前にですね、このように反対者たちが現れたのも、彼をくじけさせるためではなくて、より一層、反対者の前でより一層強くし、固く立たせるためなんです。神様は、私たちの良い見てですから、良い主ですから、私たちの目には悪いように見えるようなことをも、良い風に変えてくださって、私たちの益としてくださるんです。私たちの目には悪いように見えること、それをもって私たちを強くしてくださるんです。私たちを固く立たせてくださるんです。皆さん、今あなたは辛い境遇に立たされていますか？どうですか？大変苦しいな。もう私は、神様は私を見捨ててしまわれたんじゃないか、とさえ考えてはいませんか？この人さえいなければ、この人さえ私の中にいなければ、人生にいなければ、人生がバラ色なのにな。この人さえいな、取り除けてください。神様、そういう祈りをしたことがありませんか？でも皆さん、その人があなたの人生にいるのは、あなたをくじけさせるためじゃないんです。あなたを強くさせるためなんです。あなたを立て上げるためなんです。ですから、その人に対して、あなたがその人に対して嫌な思いをしている としたとして、もしかしたら、その人もあなたがいなければいいなと思っているかもしれないです。両方必要なんです、その人。お互いに必要なんです。お互いに、その、同じ、その人生の中に二人がいることによって、神様がそれを用いてくださって、益としてくださるんです。辛いけどもそれをもって神様はお互いを強めてくださるんです。固く立たせてくださるんです。あなたの前でこのように導いてくださる神様は良きお方です。悪いお方ではありません。このように神の目的はあなたをくじくことではなくて、たとえ反対者がいても、たとえ悪いなと思う状況があっても、その中であなたを強くし、固く立たせることです。それが神様の それが神様の目的です。もしかしたらそのためには、あなたは罪を悔い改める必要があるかもしれません。悔いを悔い改める必要があるかもしれません。またはあなたはその強い、その辛い中にあって、不安な、心配な疑問がある中で、信じ続けることを学ぶ必要があるかもしれません。でも神様はあなたをその良き御手で導いてくださいます。そう、皆さん、今日あなたはどうでしょうか。直面する様々な状況の中にあって、職場で、学校で、家庭で、友達の中にあって、様々な境遇の中にあって、この良き主の存在をあなたは認めますか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みの御手は良き御手です。それ、あなたはその大きな御手を持って私たちを導いてくださいます。私たちの顔つきまでも用いてくださって成功させてくださろうとしています。また私たちの言葉をもあなたは制してくださって、あなたの御心を行おうとしてくださいます。また、私たちの悪い状況、たとえ状況が悪くても、それを用いて、あなたは成功させてくださるとしています。本当にあなたの御手が私たちの前に進んでくださって、導いてくださることを感謝いたします。主よ、どうか今週も、 この恵みの御手が私たちの前に進んでくださって私を導いてくださることを本当に感謝して、たとえ死の谷の影を歩むようなことがあっても災いを恐れず、その御手を信じて進んでいくことができますように導いてください。ネヘミヤのがのネヘミヤから学ばせてください。ネヘミヤがこの御手を信じたように私たちも信じる心を与えてください。ネヘミヤが祈ったように私たちも祈ること、疲れているとき、悲しいとき祈ることは辛いですけども、祈ることができるように助けてください。感謝します。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。